では賛美を始めたいと思います。罪重荷を除くは賛美いたします。罪重荷を除くは主の力、主の血は悪魔の技の根没、不思議力なり。力あり主イエスの血、受けよ受けよ。力あり主イエスの血、受けよ今受けよ。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天の神様、今日も御言葉をいただけるこの恵みを心から感謝いたします。どうぞ御言葉を深く悟ることができますように、自分のものとして受け取ることができますように、聖霊様心開きます、導いてください。心から感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所を拝読いたします。本日は創世記3章8節から16節です。じゃあ拝読いたします。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。アーメン。今日の内容をまとめます。人が神様との契約を破った後、神様はいつものように人を探しましたが、人は神様から隠れるようになりました。人が契約を破り、罪を犯したことを知った神様は、人をそそのかした蛇を呪い、また人に対し罪ゆえに呪われたことを仰せられました。では、内容を見ていきましょう。神様から示される御言葉がないか、もう一度御言葉を読みながら探っていきましょう。はい、では分かち合っていきたいと思います。示されたことがあったら分かち合いましょう。
はい、私は8節から10節が目に留まりました。神様から離れて隠れる人を見たとき、神様はどれほど悲しかったかなというのをちょっと思っていて、御顔を避けて園の木の間に身を隠した人間、そしてそれを見た瞬間、神様は本当にどれほど悲しかったのかな、被造物に裏切られる思い、それを少し黙想していました。それが心に留まりました。以上です。
はい、私は 15節からイエス様が来られて、まあ、頭を打ち砕くことを黙想したんですけども、この裸であってもいろんな神様の前で本当に難しいところ、また完全ではないところ、そして罪深いところがある中でも、イエス様の恵みによって神様の御前で恐れること、裸で立つことができる恵みについて黙想しました。以上です。
はい、私は、8節で神である主の御顔を避けてというところで、やっぱりこの人が罪を持つと神様から避けて、逃げるような生き方をしなければいけなくなる、そのように思わされました。また12節では、このアダムが神様のせいにしてしまったんですけども、本当に神様に栄光を汚いで、本当にこの方を義としない、そのような罪をここでも犯してしまったなと。本当は自分が神様との約束を破ったのに、ここで責任を取ろうとしない、その人の罪の性質というのを見ました。以上です。
はい、私は10節のところに目が止まって、神様の声を聞いたときに、こう自分が裸なので恐れて隠れましたという、このアダムの言葉に目が止まったんですけども、なんか裸なので恐れて隠れたという、なんかちょっとこの言い訳もちぐはぐなところに目が止まったのと、罪が入るとこう神様がの声が聞こえた時に恐れが生じて、また隠れるようになるんだなということを思いました。そして9節で神様の呼びかけがすごく温かく私には聞こえたんですけども、あなたはどこにいるのかと、アダムがどこにいるかは知っていたと思うんですけども、彼に向かってあなたはどこにいるのかと問いかけられた声がすごく、なんか自分自身にもこう罪あった時に問いかけを、この問いかけをいただいたなということを思い出して目に留まりました。ではもうしばらく黙想していきましょう。一つ一つ御言葉を調べていきましょう。三位一体の神様がどのようなお方として、記されているでしょうか。また、示されること、模範また教えなどないか調べていきましょう。はい、では分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は15節のところで、天の父は私たちにこの救い主を約束されたお方であって、また御子イエス様は女の子孫として来られて十字架の害を受けますが、しかし悪魔の頭を完全に打ち砕くお方であることを示されました。そして8節から10節のところで、教訓として罪のある人が神様の前で立つことができないことと、罪の結果が神様との関係の断絶であること、そして、罪がある人は常に心に恐れがあるということ、教訓として学ぶことができました。最後に11節から13節のところで、これも教訓ですけれども、他の人のせいにすること、また他のもののせいにすることが罪であり、また悔い改めないことが罪であることを思いました。以上です。
はい、私は9節から探してくださる神様を見ることができました。人間は罪を犯して神を避け逃げて隠れていたんですけども、そのものを探してくださるお方、あなたはどこにいるのかと、それでも人を探し見つけてくださるお方だなと思いました。そして人間が一方的に神様から離れるのであって、主が離れるのではないなということ、人間が神様からどんどん隠れるようになっただけで、いつでも神様は離れることなく見捨てることなく探し続けてくださるんだなということを教えられました。また12節13節を通して、この言い訳は恐れから来るんだなということを教えられました。自分が責められるのを恐れて人のせいにしてしまう、神様が怖いから、そして自分の中に罪の意識がいっぱいだから人のせいにしてしまうんだなということをここで教えられました。 また最後に15節で、神様は本当に愛の方だなと思いました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置くというところから、ここで罪を犯して神様を裏切った人間をもうそれでも見捨てず愛してくださり、直後であっても回復の道を速やかに備えてくださる、本当に愛の深い広いお方だなということを見ることができました。以上です。
はい、私も15節で、神様がまず人の失敗を救う方、救おうといつも備えてくださっている、そのような方だと思いました。アダムが失敗して、すぐに本当にこの一人の子孫を通して悪魔を打ち砕くという約束をしてくださったということと、そして神様は本当に全ての責任を取っておられる方だと思いました。アダムは人のせいにしてしまったんですけど、神様はご自分で責任を取って、すぐにこの御子キリストを備えられたという、本当にこの神に習うものになるべきだなと思いました。また8節から12節で、本当にこの罪の結果がまず神様から離れ、そして今度は神様に対して文句を言うという、まあ、そういうふうに罪が罪を呼ぶという結果になってしまうということを思わされました。それで本当に人が神様の前に立つには罪が許されるという、この福音を聞かなければ、本当に路傍賛美しててもいろんな人が逃げるように去っていく人もいるんですけど、本当に神様の前に立つには十字架の許しが必要だなと思いました。以上です。
はい、私は8節のところから、神様はその歩き回りと探していたというふうに書かれているんですけども、まあ、主の声をアダムは聞いたと書かれているんですけども、神様はいつもこう人と交わりを持っておられたお方なんだなと、そして主の声をいつも人は聞いていたんだなということを思いました。この後、エデンの園から追放されて、神様にと一緒に交わることも、また主の声を聞くこともできなくなったという、これは本当に大きな祝福がなくなってしまったなというか、なんかこう命がなくなってしまったなということを教えられました。そして皆さんが言ってくださったのと似てますけど、8節から12節のところで、罪人の特徴を私も同じように見ました。で、その中で、この裸なので恐れて隠れましたという言葉を見たときに、神様がパーフェクトな存在として作ってくれたこの自分を否定すること、否定して隠れてしまうということも、やっぱり罪が入った結果、そういうふうになったんだなということを思いました。また、悪魔のせいにする、このエヴァの言葉を13節で見たんですけれども、これは結構クリスチャンであっても、こういったことあるなと思って、神様のせいにしたり、人のせいにしたり、そして悪魔のせいにすることも、またこう、罪から来るものかなということを思いました。そして16節のところで、神様がいなくなった後、この家庭、夫婦の間に、すごくこうバランスが崩れたというか、家庭が崩壊してしまったなというのを見ました。女は、愛を十分に受けることができず、夫を慕うようになり、また支配者が、この神様という家庭を治める人がいなくなってしまうと、やっぱりバランスの悪い、完全ではない人が、家庭を支配するようになるという、すごくこう家庭が崩壊してしまう、そういった呪いもあったんだなということ、また苦しみが入ったんだなということも教えられました。以上です。ではもうしばらく黙想していきましょう。具体的にどのように適用するべきか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、では分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は先日韓国にいてきて約3日間忙しく過ごしていたんですけど、家族と時間過ごしたり、また韓国で まあ、妻と時間過ごしたりしながら、あまり神様と交わる時間が少なかったなということに気づきました。今日のディボーション箇所で神様がこのアダムを死体求めて呼んでおられる姿を見ながら、このように神様は交わることを望んでいるのに、常に罪の結果として神様と人と間に壁があるんだなということを思いました。私はすでに許されたものであって、また神様との関係が回復されているはずですから、本当に親しく神様と交わりをすることを回復したいなと思いました。今日はまたやることもあるんですけど、しかし神様と交わる時間を優先したいなと思います。以上です。
はい、私も先日韓国に行ってきて、道を歩いていても、電車に乗っていても、韓国と日本、何か違うんだよなとずっと感じながら生活していたんですけども、今日のディボーションを通して、日本人の心には本当に恐れがすごく根ざしているけど、韓国の人の中にはそこまでの恐れがないんじゃないかなというのを今日気づきました。日本は人を恐れ、人目を気にして全部生活しているけど、韓国の人は本当に自由に生きているなというのが分かったんですね。なのでこの日本人に根付いたこの恐れをなくしてあげることというか、その神様が恐れる必要がないと言っていることを伝えていってあげた時に心が解放されていくのかなと思いました。本当に恐れで、自分もそうなんですけど、自分も恐れがいっぱいあったものなので、この恐れがなくなったら日本人の心にどんどん救いが訪れるかなと思いました。なので、交わりを通して日本の人々が言う言葉をよく聞くものになって、何を恐れているのか、それを一つずつ取り除いて言ってあげたいなと思いました。以上です。
はい。私は、今週は結構、失敗が多い一週間だったんですけども、イエス様がすぐに救いを用意してくださったように、いつも人間の失敗のただ中にも、主が救いを用意してもらえるんだなということを学び、励まされました。また、やっぱりこの、罪を犯して神様から逃げ回る人の姿を見て、本当にこの日本の人々のことも私も思ったんですけど、本当に罪の許しというのを知らないと、神様から逃げ続け、神様を批判し続ける、そういう人生を送らなければいけないんだと思って、やはりこの罪が許されるというのがすごい福音であるということを、人々にしっかり伝える必要があるんだということを思いました。以上です。
はい。私は、昨日、今札幌の方に行こうと思っていろいろ計画を立てていたんですけど、昨日すごく久しぶりに、もう20年ぶりに一人の人と電話をして、札幌の人なんですけど、その家庭がもうとにかくちょっと崩壊寸前で、すごく深刻な問題がいろいろあるということを聞きました。本当に福音が必要なんだなと思って、会おうという話をしてるんですけれども、神様がやっぱりその人に対して、そのあなたはどこにいるのかと今問いかけておられるんだろうなという、暗闇にいる人にはどこにいて何をしているのか本当わかんないんだろうなということを今朝は思いました。また自分の昔の姿も思い出して、この人に福音を伝えようというふうに思いました。今ちょっと行くための妨げが働いていて、子どもたちが熱を出していたりしてるんですけど、それに勝利してやっぱり向かっていかなきゃいけないなというふうに今日は示されました。感謝します。じゃあ一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。あなたとこうして深い交わりを通して、道を教えていただき、また愛をいただき、また勇気をいただき、今日も出ていきます。心から感謝いたします。日本にはまだ本当に恐れに縛られた多くの人々がいます。暗闇の中で、どこで何をしているのかわからない人々がさまよっています。どうぞ今日も福音を伝えていくことができますように、そのために私たちを用いてください。またあなたとの深い交わりを今日も楽しむことができますように、祝福してください。 心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。では、素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。